神に愛でられ天井の音楽を書き続けた偉人ウォルフラング・アマデウス・モーツァルト。オペラ「フィガロの結婚」18世紀オーストリアの首都ウィーンは音楽の都と呼ばれていました。1786年5月1日ウィーンにあるビルケ劇場にはオフィスに次々と貴族の馬車が到着していました。馬車からは髪を高く言い上げて腰から下がふんわりと広がったドレス姿の貴婦人や戦争した貴族が降りてきて劇場の中に吸い込まれるように入っていきます。劇場の舞台の横にはオーケストラが位置について本日の初演のオペラが始まるのを待っていました。オペラはフィガロの結婚でウィーンの人々は今日のオペラの上演を心待ちにしていました。なぜならあの神童と言われた音楽家ウォルフラング・アマデウス・モーツァルトが作曲を担当していたからです。幕が開きました。オーケストラの演奏も始まります。美しい歌声と軽快な旋律の音楽、筋書きはスペインの伯爵アルマビーバが行われた舞場で元は自分のしもべだったフィガロの恋人スザンナに浮気心を起こすお話で、個性的で楽しい脇役が何人も登場して貴族社会を笑い物にしながら進行していきます。原作はフランスの劇作家ボーマルシェで、それをウィーンの宮廷詩人ラ・ポンテがオペラ用に脚色しています。それらの舞台の様子を裾から10分程度と思いました。やがて劇場を揺さぶるほど大きな拍手が鳴り響きます。ブラボーモーツァルト、ブラボー。劇場の支配人が男に近寄って何やらささやきました。男はやがてオペラを演じ終わった舞台の上に現れて挨拶をします。それが29歳になったウォルフラングでした。音楽家としてオペラを書いてたくさんの人を楽しませたいと思ったのは20年も前のことで、私はまだ子供でした。オペラはイタリアのものでしたが、今日は母国語で書いたオペラをウィーンで上演できたのは夢のようで嬉しく思います。私のオペラを愛してくださってありがとう。ウォルフラングの言葉は拍手とブラボーの声に生まれて、それから後に何回もオペラのメロディをアンコールで演奏することになりました。おかげで上演時間が予定の倍ほどになりました。当時オペラを作曲することは一流の作曲家として認められることを意味していたのです。その夜、高い気がないことの花束と温かい称賛の言葉を胸に名声を得たウォルフラングは家へと帰りました。オペラでの成功、世界中に熱烈なファンを持つ作曲家ウォルフラング・アマデウス・モーツァルト。アマデウス、神に愛されし者という名前を持つ音楽の天才が作った曲は、20世紀を生きたもう一人の天才科学者アルバート・アインシュタインも好んで演奏しました。素晴らしい音楽家モーツァルトのことをあなたはどれぐらい知っていますか？洗礼名がヨハネス・クリストムス・ウォルフラング・アマデウス・モーツァルトという長い名前の音楽の天使が地上に滞在したのは35年間という短い期間でした。しかし音楽の才能はわずか3歳で和音を弾き、早くから優れた能力の片鱗を見せます。6歳からはヨーロッパ各地の宮殿でその類まれなピアノ演奏の技を披露しますが、それも一時期の映画でした。その人生のほとんどで彼の才能に値するだけの称賛と経済的な見返りを得ることはありません。曲の進化が認められるのは35歳という短い生涯を終えた彼の死後でした。当時音楽は貴族のものでした。大貴族に仕えながら貴族のために曲を作る宮廷音楽家の中心で、音楽家の身分も低かったんです。一方で名門貴族や有力者市民の娯楽として人気が高いオペラの作曲を手がけることは、音楽家として一流と認められる証でした。ウォルフラングはその生涯で優れたオペラをいくつも残しています。中でもフィガロの結婚はウィーンで上演が行われた後プラハで上演されます。1787年1月17日にはウォルフラング自身がプラハまで出向いて上演に立ち会い、19日には特別に作曲したピアノ協奏曲8丁ケッヘル503を劇場で演奏しています。プラハの歓迎ぶりが横目しちゃったのか、ウォルフラングは父親リオポルトに手紙でその模様を伝えています。ここでは開けても開けてもフィガロなんです。他には何一つ話題がないかのように、弾くのも吹くのも歌うのも口笛までも全部フィガロ。もちろんオペラはフィガロだけしか上演されていません。僕にしてもこんな迷惑なことはありません。このフィガロの結婚が上演された前後の数年間がウォルフラングにとって知的にも公的にも祈りの多い充実した期間でした。オペラもトルコの昔話を題材にした高級感の愉快を始め、ヨン・ジョバンニ、コシバンにとって、そして最後のオペラになったマテキと名作が次々と生まれました。ウォルフラングが生涯で作曲したのは交響曲、協奏曲、教会音楽やオペラ、弦楽四重奏曲など合わせて約600曲。そのうちの200曲ほどが楽譜を失わずに後世に伝わっています。楽譜はオーストリアのモーツァルト研究家ルートヴィヒ・フォン・ケッヘルにより K で始まるケッヘル番号をつけて整理され、そのうちにノーベル物理学者アインシュタインのいとこで音楽研究家のアルフレッド・アインシュタインによってさらに手が加えられました。ウォルフラングが書いた譜面にはまるで天井で奏でられている音楽を直接にその耳で聞き取ったように音符の訂正箇所がほとんどありません。書き直さなくてもよい完璧な譜面を人々が驚くような短い時間で書き上げることができた超天才でした。誕生から子供時代、1756年1月27日オーストリアでも指折りの美しい町ザルツブルクでウォルフラングが生まれました。18世紀のザルツブルクはローマ皇后によって任命されたカトリックの最高位の聖職である大司教が領主として統治する町でした。父親のレオポルトはこのザルツブルク宮廷楽団のバイオリン奏者として活躍し、ウォルフラングが生まれた1年後には宮廷作曲家のチームもいます。